スピード出世する30の方法。その1。スピード出世には、可愛げが必要。スピード出世の重要条件の一つ。それは、可愛げです。ここで言う可愛げとは、異性に対する恋愛の可愛いとは違います。可愛いと感じさせるポイントがあるかどうかです。可愛げは、子供に対して使われることの多い言葉ですが、出世を考える社会人にとっても、欠かせないポイントです。どうすれば可愛げが出るのでしょうか。上司の気を引こうとペコペコしたり、ゴマを吸ったりする必要はありません。可愛げを出すのはもっとシンプルな方法です。呼ばれた時は、はい、と元気よく返事をすること。上司の言葉には、でも、ではなく、なるほど、と答えること。聞き分けがいいこと。小さなことにも、きちんとありがとうございます、と感謝すること。自分に非があれば余計な言い訳をせず、すぐ謝ること。上司に言われたアドバイスは後回しにするのではなく、今すぐ取り組むこと。上司からおすすめされた書籍はその場で注文してすぐ読み始めること。さあ、勘の鋭い人ならもうお気づきでしょう。これらに共通するのは素直です。つまり、可愛げとは素直のことであり、素直イコール可愛げと言って差し支えありません。出世をしたいなら、徹底的に素直を心がけ、少しでも可愛げが出るように意識してください。日頃から素直を徹底して可愛げのある人になろう。可愛げのある人は愛されます。可愛げには人を引き寄せる力があるため、応援されたり、サポートを受けやすくなったりします。運に恵まれたり、チャンスをいただけたりして、トントン上司に行くことが増え、仕事がスイスイ進むでしょう。接していても気持ちいいので、社内でもうまくやっていけます。可愛げのある人は憎めなくなります。可愛げには心を許してしまう魅力があります。厳しい上司も可愛げのある人には弱くなるもの。ちょっとしたミスの程度であれば仕方ない、次は注意してね、と配慮をいただけることが増えるでしょう。出世をしたいなら、可愛げを意識してください。仕事の出来は普通であっても、可愛げがあるだけで出世できる可能性がぐっとアップします。もちろん、出世の条件は可愛げ以外にもありますが、少なくとも、プラスに働くのは間違いありません。素直であることは出世における最大の武器。日頃から素直を徹底して、可愛げのある人になってください。可愛げを意識する。スピード出世する30の方法。その2。少々雑であってもいいから仕事の処理スピードを上げろ。出世を目指すなら仕事のスピードアップを目指しましょう。すなわち仕事の処理スピードを上げるということです。仕事の処理スピードは速ければ速いほど良い。処理スピードが速くなればなるほど短時間で多くの仕事をこなせます。少々雑であってもいいので仕事の処理スピードを1分1秒でも上げることを意識してください。スピードは正義です。遅くて困ることはあっても速くて困ることはありません。仕事の処理スピードは速ければ速いほど高い評価につながります。同じ仕事であっても仕事の遅い人より速い人の方が優秀に移ります。現代はスピード社会ですから、ますますスピードの必要性、重要性が高まっています。時間の評価は主観が入らないため安定する。なぜスピードを意識することが大切なのか。一番の理由は短時間で多くの仕事を処理できることですが、それだけではありません。スピードは主観が入らないからです。私たちが仕事をするとき、質を意識することが多いのではないでしょうか。できるだけ完成度の高い仕事に仕上げようと思うはずです。もちろん質は大事ですが、ここにちょっとした落とし穴があります。質の評価は主観が入るため、人によってばらつきます。例えば、企画書を作る仕事があるとします。あなたが発案した企画は人によって評価が異なるでしょう。ある人は良い企画だと高く評価するかもしれませんが、別の人は平凡な企画だと低く評価するかもしれません。価値観は人によって異なるため、質の評価も人によって異なるのです。一方、時間は違います。時間は主観が入りません。例えば、1時間で企画書を仕上げたなら、誰にとっても1時間です。あなたが1時間で企画書を仕上げれば、誰からも1時間であり、もう仕上げたの。と驚かれるでしょう。企画書の中身は平凡であっても、早い仕事を印象づけることができます。時間は主観が入らないため、スピードが速くなるに比例して評価も高くなります。そのため質よりスピードで勝負する方が人に関係なく安定した評価を得やすくなるのです。平凡な雑用であってもスピードアップの余地がある。1分1秒でも処理スピードのアップを心がけてください。段取りを工夫したり、便利なツールを使ったり、自動化を取り入れたりなどできることがあるはずです。1秒の時短が60回繰り返されれば1分となり、1分の時短が60回繰り返されれば1時間です。パソコンを使う仕事ならショートカットの習得が有効です。全選択、コピー、ペーストなどの操作はマウスではなくキーボードで行いましょう。マウスよりキーボードの方が楽に素早く操作でき、処理スピードのアップにつながります。ショートカット1回分の時短効果は小さくても積み重なると大きな差となります。コピー機による印刷のようにスピードが固定されていることでも、知恵と工夫によってスピードアップを図ることが可能です。例えば、逆ページからコピーしていけば仕上がった時、ページが照準に整います。 後から定時順を整える作業を省略できるため、結果としてスピードアップにつながります。平凡な雑用であっても、スピードアップの余地があるのです。スピードアップのコツを見つけることも仕事の楽しみの一つ。どんな仕事であっても、もっと早く仕上げられないか、と考えてください。どんな仕事でも、必ずスピードアップのコツがあります。スピードアップのコツを見つけることも仕事の楽しみの一つです。レスポンスは早い方がプラスに働くように、仕事の処理スピードも早い方がプラスに働きます。仕事は多少雑であってもいいので、処理スピードの向上を心がけてください。仕事の処理スピードが速くなれば、スピード出世を果たせるでしょう。少々雑であってもいいので、仕事の処理スピードを上げる。スピード出世する30の方法。その3。電話やメールのレスポンスを早くすると出世も早くなる。電話やメールはできるだけ早いレスポンスを心がけましょう。たかがレスポンスと思うかもしれませんが、あなたの評価や印象に関わります。レスポンスのスピードは出世のスピードにも関わるポイントです。電話は3コール以内に出ましょう。メールは1営業日以内に返信しましょう。レスポンスが早ければ早いほどプラス評価につながります。もちろんレスポンスは早ければ早いほどいい。電話のレスポンスは3コール以内を心がけますが、1コール目で取ることができれば理想的です。メールの返信も24時間以内を心がけますが、できるだけ早い返信をするといいでしょう。相手からのアクションに対してさっとレスポンスを返すとスムーズに仕事を進めていけます。スピードは時間が入らない分、誰からも評価されます。レスポンスを早くすると出世も早くなる。相手を驚かせるほどの早いレスポンスを心がけてください。スキルを身につけるには時間を要しますが、早いレスポンスはあなたの心がけで今すぐ実現できることです。レスポンスは遅くて困ることはあっても、早くて困ることはありません。間に合えばいい、遅くなければいいという考えではなく、1分1秒でも早いレスポンスを心がけてください。ビジネスの世界では、レスポンスの速さは仕事能力と比例するという考えが浸透しています。また、レスポンスの速さは仕事の熱意を反映していると評価されます。レスポンスが早いと相手は安心でき、信用と評価の向上につながります。レスポンスの速さが社内1位となるよう目指していきましょう。いつも電話に出るのが早いね、いつもメールの返信が早いね、と言われるようになれば合格です。レスポンスを早くすると出世も早くなるのです。電話やメールはできるだけ早いレスポンスを心がける。スピード出世する30の方法。その4。出世したいなら聞き上手に徹するのが吉。出世したいなら聞き上手になってください。トークが得意でたくさん話したくても出世したいなら我慢するのが賢明です。少なくとも上司の前では聞くことに徹するのが賢明です。主張したいことや反論したいことがあってもぐっとこらえましょう。部下の立場であれば教えることより教わることの方が多いはずです。たくさん学ぶためにも話すことより聞くことに重点を置くのが賢明です。相手が上司の時はもちろん部下や同僚、顧客や取引先であっても聞き上手であることは大切です。たとえ相手が一回り年下の部下であっても、自分より博識な分野があるはずですから、やはり聞くことに徹するのが賢明です。聞き役に徹すると、相手からいろいろな話を引き出せるようになり、貴重な学びの機会が得られます。聞けば聞くほど多くを学べれば、成長や改善にもつながり、結果として仕事にもプラスです。大切なのは拝聴という姿勢。聞き上手になるために大切なのは拝聴という姿勢です。普通に聞くだけでは不十分です。ぜひ、貴重なお話、ご意見を聞かせてください。慎んで聞かせていただきます、といった低姿勢を心がけましょう。拝聴という姿勢になると、熱心かつ、謙虚に聞く姿勢、となります。態度にも表情にも気持ちがこもるようになって、相手に伝わります。拝聴の姿勢になるためには、次の5つのポイントを心がけましょう。1、話に合わせて相槌を打つ。2、相手の話を折らない。3、否定や反論は避ける。4. 相手の言葉にかぶせて話さない。5. 話はきちんと最後まで聞く。これらのポイントを意識しながら拝聴のできる聞き上手を目指してください。聞き上手になると可愛げが出る。聞き上手になると可愛げが出るようになります。上司から見て素直にうんうんなるほど勉強になりますとうなずきながら聞く部下は可愛く見えるもの。素直に聞く姿勢があるともっと役立つ話をしてあげよう。となり、貴重な話を聞ける機会に恵まれるでしょう。顧客や取引先であれば、感じのいい人として移り、あなたにまた会いたいと思われるに違いありません。指名の機会が増え、成績アップにつながる可能性も考えられます。日頃から聞き上手を意識しましょう。聞くと話すの割合は9対1、もしくは8対2を心がけてください。聞き上手のプロに出世の道が切り開けます。拝聴という姿勢を意識しながら、聞き上手になる。 スピード出世する30の方法。その後、精神論は出世の落とし穴。方法論は出世に続く階段。精神論とは何か。強い精神力を持って成し遂げようとする考え方のことを言います。時々精神論で仕事に取り組む人がいます。頑張ります。一生懸命やります。全力を尽くします。方法を考えず、とにかく気合と根性で仕事を成し遂げようとします。気合が入って気力に燃えている姿は素晴らしいのですが、注意が必要です。精神論は現実的でないところがあるためです。精神論は出世の落とし穴。精神論で仕事に取り組む人は思うように成果を出せないことが増えるでしょう。小さな仕事なら何とかなっても、大きな仕事や難しい仕事となると通用しない場面が増えるはずです。無計画で非効率な取り組み方となる傾向があるため、ミスが増えたり仕事に余計な時間がかかったりするでしょう。精神論は長時間労働になりやすく、肉体的にも精神的にも疲弊することが増えます。気合や根性にも限界があり、気力が尽きたら燃え尽きることになります。もしくは心がときっと折れてしまい、メンタルに不調をきたす可能性もあります。根性や気合だけで仕事がうまくいくなら誰も苦労しません。精神力だけでは太刀打ちできない仕事もあります。精神論では思うように成果を出せず、結果として出世も難しくなるのです。精神論は出世の落とし穴です。方法論で仕事をする人が出世する。仕事で大切なのは方法論です。仕事は気合や根性で取り組むことではなく、方法で取り組むことです。大きな仕事は気合や根性で取り組むのではなく、きちんと段取りや方法を考えた上で取り組みます。トラブルが起こった時も気合や根性で何とかするのではありません。原因を見つけ出し、正しい解決策、改善策を見出すことで対処していきましょう。数学は解法を使った方がスムーズに解けるように、仕事も方法を使った方がスムーズに対処できます。どんな仕事であっても方法を持って取り組む姿勢を身につけてください。普通の仕事はもちろんのこと、大きな仕事、難しい仕事の時も方法が大切です。方法論イコール現実的な対応です。方法論で取り組むと仕事が計画的、効率的になってスムーズな対処ができるでしょう。マニュアルを作成しやすくなるメリットもあるため、人に伝えることも容易となります。方法論は出世に続く階段です。仕事は精神論ではなく方法論で取り組む。スピード出世する30の方法。その6、ポジティブ思考は出世に欠かせない要素。出世したいならポジティブ思考を心がけてください。前向きな考え方を持ち、何事も良い方に考える癖をつけましょう。できないことがあればできる方法を考えましょう。良い面と悪い面があるなら、まず良い面に注目する癖をつけてください。失敗することがあってもダメだなと悪く考えるのではなく、改善点が見つかったとプラスに捉えましょう。不安に包まれる状況があっても大丈夫、きっとうまくいくという考え方で希望を持ちましょう。たとえ悪い状況の中でも諦めない、最善を尽くす、まだ取り返しはつくと前向きに考えることが大切です。ポジティブ思考だと何でも肯定的に捉えるので、成長も改善も早くなります。また運やチャンスを引き寄せる力も強くなるため、トントン拍子でいくことも増えるでしょう。またポジティブ思考は人間関係にも良い影響があります。前向きな考え方は表情や言葉遣いに現れます。明るい雰囲気が出て笑顔の数が増えます。自然とプラスの言葉が出てくるようになり、周りの雰囲気まで明るくさせていくのです。上司から見てポジティブに考える部下には可能性を感じます。この人が上司になれば部下をたくさん励ますだろう、リーダーシップを発揮するだろうと期待するでしょう。ポジティブ思考は仕事にも人間関係にも良い影響をもたらします。ポジティブ思考に自信がないなら自己啓発書。性格の問題から改善できない。私は生まれつき暗い性格でどうしようもない。そんな人もいるかもしれませんが、早々に諦めてはいけません。考え方を変えるのは難しいように思えますが、不可能ではありません。性格の問題ではなく考え方の問題です。ポジティブ思考はあくまで考え方の癖ですから、癖つけをすればいいだけのこと。ポジティブ思考に自信がないなら自己啓発書を読んでみてはいかがでしょうか。自己啓発書を軽視する人も多いのですが、ヒントを得る上では大いに役立ちます。これからポジティブ思考になればいいという考え方もポジティブ思考の一つです。直接仕事につながらなくても、あなたのポジティブ思考の育成に役立つなら意味があると言えるでしょう。もしあなたがすでにポジティブなら、さらなるレベルアップを目指してください。ポジティブ思考に終わりはありません。ポジティブ思考は素晴らしい考え方ですから、どんどんアクセルを踏んで強化させていきましょう。ポジティブ思考は運やチャンスだけでなく出世まで引き寄せるのです。ポジティブ思考を心がける。スピード出世する30の方法。その7。第一印象に力を入れすぎる人は仕事ができない。第一印象に力を入れすぎてはいけません。 時々第一印象に力を入れすぎている人がいます。高級なスーツを着て、高級な腕時計を身につけ、立派な身だしなみをしています。話をするときもキャリアや学歴をアピールしてきます。露骨な自慢話をすることも少なくありません。第一印象で仕事ができる人を演出したいのでしょう。なんとか自分を大きく見せようとしています。見た目も話の内容も全力投球でどうだと言わんばかりにガツガツアピールしています。もちろん第一印象は大切ですが、だからといって力を入れすぎるのはやりすぎです。第一印象に力を入れすぎると好印象を通り越して威嚇に変わります。威圧感を与えることになれば、好印象どころか悪印象になることも少なくありません。残念ですが、第一印象に力を入れすぎる人は仕事ができないと決まっています。余計なところでエネルギーを使いすぎているのです。余計なエネルギーを使うのは愚の骨頂。確かに第一印象は大切です。悪印象より好印象を与えた方がいいのは間違いありません。好印象であればあるほど相手からも歓迎されるでしょう。だからといって力を入れすぎるのはよくありません。力を入れると力を入れすぎるは別物です。第一印象に力を入れすぎると後が大変です。第一印象と同じ高水準をずっと維持しなければいけなくなります。身だしなみを整えるのに時間がかかり、話にも神経を使うようになり、ストレスもたまります。そういうところでエネルギーを使っているので、肝心の仕事で高いパフォーマンスを発揮できません。大切なのは第一印象より実際の仕事です。いくら第一印象が良くても、肝心の仕事ができないと評価を落とすことになります。ずっと踏ん張り続けるわけにもいかず、いつか息切れをすることになる。うっかり気が緩んでだらしないところを見られたら、第一印象とのギャップが目立って評価を落とすことになります。最初の印象は素晴らしかったのにどうして？となる。仕事ができないばかりか評価まで落とすことになり、踏んだり蹴ったりになります。第一印象に力を入れすぎると逆効果に終わります。第一印象は相手に不快感を与えることがなければ合格。第一印象に力を入れすぎないでください。第一印象はほどほどでいいのです。落ち着いた服装、丁寧な言葉遣い、正しい礼儀作法ができれば十分です。身だしなみは清潔感さえあれば問題ありません。第一印象で大切なのは不快感を与えないことであり、それ以上はやりすぎです。迷ったら相手に不快感を与えないかという点でチェックするといいでしょう。第一印象は相手に不快感を与えることがなければ合格です。不快感を与えることがなければ、結果として第一印象は好印象となります。ビジネスで大切なのはあくまで仕事の中身であり、結果ですから、第一印象はほどほどでいいのです。第一印象には力を入れすぎず、ほどほどを心がける。スピード出世する30の方法。その8。マニュアルも一種の芸術作品。重く受け止め、じっくり読む人がスピード出世を果たす。多くの職場ではマニュアルが用意されています。上司や先輩からこれを読んでね、と渡され目を通すことになります。マニュアルに従って動けば、ミスや間違いをすることなく、誰でも一定レベルの仕事がこなせるようになります。そんなマニュアルにあなたはどんなイメージを持っているでしょうか。マニュアルとはいわゆる手順辞書です。面白みも感動もなく、手順や注意事項が淡々と書かれているだけです。手順が書かれているだけ、よくある教育資料に過ぎない、などと考え流すようにさらっと眺める人がいます。マニュアル人間という言葉がある影響のためか、マニュアルにネガティブなイメージを持つ人が少なくありません。しかし、マニュアルを軽く捉えてはいけません。マニュアルは血と汗と涙の結晶です。出来上がるまでの過去を想像することです。単なる手順書に見えるかもしれませんが、突然できたわけではありません。過去の先輩方が試行錯誤して作り上げた資料です。過去に携わった人が分かりやすく記述して、間違えやすいところは赤丸で囲みました。何度も改版されたマニュアルも少なくありません。失敗やトラブルが起こるたびに、同じことが起こらないようマニュアルを過失修正します。その手順書は、過去のトラブルの反省や改善が反映されていることでしょう。多くの手間暇がかかった資料ですから、しっかり読むだけの価値があります。マニュアルは先輩たちによる努力の作品。マニュアルは一字一句に集中することです。ちょっとした説明文にも時間がかかっています。イラストがあればぜひ注目してください。先輩たちが少しでも読みやすくなるよう配慮したイラストに違いありません。シンプルなイラストにも先輩方の優しさが込められています。借りてきたイラストであっても少しでもニュアンスが伝わるようにと気持ちが込められています。どんなマニュアルもありがたく読ませていただきましょう。たかがマニュアルと思うのではなく、先輩たちによる努力の作品と思うことです。マニュアルがあるおかげで、ミスも間違いもなくスムーズに仕事を習得できます。ある時マニュアルの修正箇所に気づくことがあるかもしれません。そんな時、今度はあなたが過失修正しましょう。改版者として名前が残っても残らなくてもいいのです。先輩からの遺産を引き継ぎ、どんどんブラッシュアップさせていくことです。マニュアルも一種の芸術作品です。マニュアルを重く受け止め、じっくり読む人がスピード出世を果たすのです。マニュアルを重く受け止め、じっくり読む。 修正箇所に気づいたら、今度は自分が過失修正する。スピード出世する30の方法。その9。上司より30分早く出社する人がスピード出世する。スピード出世を目指しているなら出社時間がポイントです。遅刻をしない早めの出社は当然ですが、それで満足するのはまだ早い。スピード出世を目指すなら上司より30分早い出社を心がけましょう。あなたの上司は何時に出社していますか？基本的に仕事熱心な上司であれば普段から早めに出社をしているでしょう。あなたは上司より30分早い出社を心がけてください。例えば上司が8時に出社しているなら、あなたは7時30分に出社します。7時30分に出社しているなら、あなたは7時に出社します。30分早めに出社すれば、汗を拭いたり身だしなみを整えたりする余裕も生まれます。もちろん30分前は最低ラインで、余裕があれば45分前や1時間前でも OK です。早朝の車内はゴールデンタイム。早朝の車内は静寂に包まれていて、落ち着いて仕事ができるでしょう。うるさい話し声や慌ただしい足音も聞こえません。電話が鳴ったり誰かに話しかけられたりすることもありません。集中力が高くなれば注意力も研ぎ澄まされ、昼間に気づかなかったミスや取りこぼしにも気づきやすくなるはずです。早めに出社して仕事に取り掛かれば、それだけ早く仕事を進めることができ、同期と差をつけることもできるでしょう。就業時間になる頃には仕事が終わりましたとなれば、これほど素晴らしいことはありません。もちろん仕事に限らず読書や勉強をするのもおすすめです。仕事に関する書籍や勉強であれば社内であっても問題ないはずです。早めの出社は上司に注目してもらえるメリットもあります。上司から見ると、自分より早く出社して仕事に取り掛かっている部下がいれば注目せざるを得ません。いつも出社が早いね、仕事熱心だなと感心され、一目置く存在となるでしょう。これを毎日繰り返せば、もはやスピード出世しない方が不思議です。朝早いので最初は起きるのが大変かもしれませんが、繰り返すうちに習慣化され、早起きも当たり前となってくるでしょう。通勤のストレスも激減します。上司より30分早い出社はスピード出世に必ずつながるポイントですから、ぜひ心がけてみてください。スピード出社はスピード出世につながります。上司より30分早く出社する。スピード出世する30の方法。その10。コミュニケーションスキルの高い人ほど出世が有利になる。同じことを話しているのに、なぜかあの人の方がスムーズに伝わっている。そんな場面を見かけることはありませんか？きっとその人はコミュニケーションスキルが高いに違いありません。コミュニケーションスキルが高いと、自分の意思を正しく伝えられるようになり、お互いの理解を深めることもスムーズになります。話を思い通りに進めることができるようになると、仕事も思い通りに進められるようになります。出世の条件の一つはコミュニケーションスキルです。ビジネスはコミュニケーションスキルがものを言う世界です。相手は生身の人間ですから、一方的な話し方ではうまくいきません。相手の様子を伺いながら臨機応変に話すスキルが求められます。キャッチボールのように、お互いの間を言葉が行き交う状態を作ることです。お互いの間を言葉が行き交うことは、気持ちを行き交うことにつながるため、結果として理解も関係も深まります。また、出世して上司の立場になると多くの部下を持つことになるため、ますますコミュニケーションスキルの必要性が高まります。一言でコミュニケーションスキルといっても様々な側面があります。わかりやすく話ができること。豊富な語彙力があって言いたいことをうまく表現できること。相手の反応に合わせて話ができること。きちんと相槌を打てること。バリエーションのある相槌を打てること。場の空気を読んだり、相手の心を察したりすることも、コミュニケーションスキルの一部と言えるでしょう。コミュニケーションスキルのハウツーは、書籍で学ぶこともできる。コミュニケーションスキルのハウツーは、身近な人間関係から学ぶのもいいですが、書籍で学ぶことも大いに有効です。本で学ぶのは、ちょっと違うのではないか、と思うかもしれませんが、そんなことはありません。書籍は、体系的にまとまっているので、効率よく学ぶには最適です。わかりやすい説明があると、なるほど、と納得できます。頭にスッと入ってきて理解も早くなります。コミュニケーションスキルにもコツやテクニックがあります。書店に行くと、コミュニケーションスキルに関する書籍がたくさん並んでいるでしょう。自分に合った書籍を購入して、じっくり読んで学んでおくことをお勧めします。書籍で学んだことを職場の人間関係を通して実践しながら身につけていくとスムーズです。コミュニケーションがスムーズになると、人間関係もスムーズになる。コミュニケーションスキルが高くなるメリットは、意思疎通がスムーズになるだけではありません。人付き合いにもプラスに働くというメリットも見逃せません。わかりやすく話すスキルは、人に対しても好感度が抜群です。自分をうまく表現できたり、会話のキャッチボールがスムーズになったりするので、良好な人間関係にも役立ちます。プライベートであれば、親子関係、友人関係、交際関係にも良い影響があるでしょう。ビジネスだけでなく、プライベートでも役立つのですから、本腰を入れて学んで損はありません。コミュニケーションスキルを磨く。 スピード出世する30の方法。その11。ストレス解消法の習得は出世の条件の一つ。出世を目指すなら、上手にストレス解消ができるようになっておきましょう。ストレスを感じるのが悪いわけではありません。普通に仕事をしていれば、ストレスを感じるのは当然です。ストレスを感じることではなく、溜めることが悪いのです。ストレスを解消できていないと、疲れやストレスが溜まる一方となり、仕事に支障が出るようになります。出世をするためには、日頃から高いパフォーマンスを発揮して、継続的に成果を出していく必要があります。そのためには、定期的なストレス解消が欠かせません。日頃から、きちんとストレスを解消できていると、バリバリ仕事に打ち込め、持っている能力を十分発揮できるでしょう。ハイパフォーマンスを発揮でき、高い成果を上げることができるでしょう。残業することになっても、体力に余裕があれば乗り越えられます。また、出世すると、部下ができたり、大きな仕事を任されたりすることも増えるため、ストレス解消の重要性が高くなります。ストレスを解消できていると出世してもやっていける自信がついて、表情にも余裕が出るでしょう。ストレスが溜まってから解消ではなく、溜まる前の解消を心がけてください。ストレス解消も仕事の一つ、と考え、定期的なストレス解消に取り組んでいきましょう。ストレス解消法の習得は出世の条件の一つです。自分に合ったストレス解消法を見つけておく。ストレス解消法は人によってそれぞれです。大切なことは自分に合ったストレス解消法を見つけておくということです。のんびり散歩をすること、サウナで汗を流すこと、カラオケで歌うこと、音楽鑑賞、映画鑑賞を楽しむこと。ヨガ、スパ、岩盤浴、マッサージ、アロマセラピーなどリラクゼーション。ゲームや友人とのおしゃべりも人によってストレス解消となるでしょう。ちょっと変わった方法としてクッションを叩いたり、声を出しながら紙を破ったりすることもありでしょう。お酒については要注意ですが、適度の範囲であればストレス解消の一助となるでしょう。種類は何でもいいので自分に合ったストレス解消法を見つけておきましょう。また一つだけでなく、いくつかあるとベターです。ストレス解消の選択肢がたくさんある方がいざという時安心です。自分に合ったストレス解消法の習得ができていれば、心も体も健康になります。日頃の仕事もうまくいき、出世が近づくのです。自分に合ったストレス解消法を見つけ、日頃からストレスをためないように心がける。スピード出世する30の方法。その12。無責任な人は出世できない。責任感のある人が出世する。社会で仕事をしていると欠かせないのが責任感です。自分に与えられた仕事は責任を持って取り組み、きちんとやり遂げる姿勢が大切です。途中で仕事を投げ出したり、事前の連絡なく納期を破ったりするのはイエローカードです。これでは無責任と言われても仕方ありません。責任感が欠けていると、上司からも取引先からもサボっている、プロ意識に欠けていると判断されるでしょう。無責任な人は出世が厳しいと言わざるを得ません。責任感は出世を早める。与えられた仕事は責任感を持って取り組みましょう。気持ちを引き締めて取り組み、ミスや漏れの内容を確実に仕事をこなしてください。しっかり集中して妥協することなく、いい仕事を心がけてください。上司から期待されていると思えば、仕事にやりがいが出てきて、やる気も責任感も湧いてくるでしょう。残業や休日出勤が少々必要になっても、やり遂げることが求められます。もし難しい仕事が与えられたら、自分の力を高めるチャンスと考えて取り組むといいでしょう。会社のためだけでなく、自分のためにもなると思えば、しっかりやり遂げようという気持ちになるでしょう。心のエンジンがかかって、持てる能力を発揮しやすくなります。責任感は出世を早めることになります。もちろん、仕事を軽くしてもらったり、納期を伸ばしてもらったりすることが悪いことではありません。対応できると思って引き受けても、実際に取り組んでみると思いのほか難しく、予定通りの完了が難しいとわかることがあります。途中でやり遂げるのが難しいとわかったら、できるだけ早く依頼者に声をかけ、仕事の軽減や期限延長の許可を打診してください。途中で変更することになっても、正しいプロセスを経れば理解を得られるでしょう。小さな雑務でも責任感を持って取り組むこと。責任感を持って取り組むのは普通の仕事だけではありません。小さな雑務であっても、やはり責任感が重要です。上司は小さな雑務をするときの姿勢をチェックしています。小さな雑務だからと安易に考え、いい加減に済ませると仕事が中途半端とみなされ責任感を疑われるでしょう。どんなに小さな雑務であっても、仕事は仕事ですから責任感を持って取り組む姿勢が求められます。責任感を持って仕事に取り組む。スピード出世する30の方法。その13。感謝の手間を省くとスピードダウンになる。感謝の手間をかけるとスピードアップになる。スピードアップの手段は意外なところにあります。ありがとうございますの一言です。感謝の一言の手間をかけるか省くかでスピードの差が全く変わります。仕事は仲間と協力して進めていくものです。大きな仕事になればなるほど多くの人手が必要になり、チームワークで進めていきます。そんな中、ありがとうございますの一言がないと相手をムッとさせてしまいます。あの人は感謝もできないの。 せっかく仕事をしたのにお礼の一言もないの。チーム内にギスギスした空気が流れ始めます。結束が乱れ、チームワークが悪くなっていき、協力関係が崩れていきます。メンバーはやる気をなくし、モチベーションが低下していく。結果としてスピードダウンにつながるのです。別に言わなくてもわかるよねという考え方は要注意です。感謝の言葉に言わなくてもわかるという考え方は通用しません。言わなくてわかったとしても言わなければいけない言葉です。心の中で思って終わりではなく、きちんと言葉にすることが大切です。感謝を省けば時間や労力の節約になると考える人もいるかもしれません。その考え方は 100% 誤っているので、早めに直しておくのがいいでしょう。感謝の一言を省いて時間が生まれたとしても、チームワークやコミュニケーションが悪くなり、かえってスピードダウンを招きます。忙しすぎて感謝を言う暇すらないなら、すでにそのプロジェクトは破綻しています。感謝はスピードアップの手段。大切なことは感謝の一言です。ありがとうございますという感謝の一言をきちんと伝えましょう。感謝するのが面倒くさいと思わないことです。どんなに忙しくても、ありがとうございますの一言くらいは言えるはずです。相手が部下であろうと年下であろうと、お世話になった時はきちんと感謝の一言を伝えましょう。感謝の一言を伝えるくらい大した手間ではないはずです。目の前にいなければ電話やメールでもいいのです。感謝がチーム内を行き来することで、チームワークとコミュニケーションが活性化します。また感謝されたいと思って頑張れます。きちんと感謝してもらえた、また頑張ろう、あの人のために頑張りたいとなり、チームワークの結束が良くなります。感謝は人の心を動かすだけでなく、人の行動も動かします。結果としてスピードアップにつながります。感謝とはスピードアップの手段です。仕事は人によって行われている。スピードアップの手段といえば、仕事の段取りやツールの性能ばかりに注意が向きますが、もっと基本を大切にしてください。ありがとうございますの感謝の一言です。まさか感謝の一言がスピードアップの手段になるとは誰も思いません。だからこそ盲点です。基本の言葉なので軽く思われがちですが、これほどスピードアップにつながる手段はありません。結局のところ、仕事は人によって行われています。機械やプログラムが仕事をしている場合であっても、その機械を動かしたりプログラムを作ったりするのは人です。感謝の一言を省けばスピードダウンになりますが、きちんと手間をかければスピードアップになります。ありがとうございますは単なる感謝の言葉ではなく、スピードアップの手段です。感謝の一言の手間をかけるか省くかで、スピードアップスピードダウンの差が生まれます。ありがとうございますという感謝の一言の手間をかける。スピード出世する30の方法。その14、しっかり体を鍛えておこう。病気やストレスに強い人は出世にも強い。病気やストレスに強くなっておくことです。出世するとより大きな仕事、より責任の重い仕事を引き受けることになるでしょう。日頃から病気がちで頻繁に休んだり、ちょっとしたストレスですぐダウンしたりするようでは、なかなか出世は厳しいでしょう。日頃の仕事をきちんとできていても病気やストレスに弱いと不安要素となります。したがって出世を目指すなら、病気にもストレスにも強くなっておくことが大切です。ビジネスパーソンにとって体は資本です。体を鍛えて体力をつけ、免疫力を高めておけば、風邪や病気にも強くなります。仕事で忙しくしていると風邪をひくこともありますが、体を鍛えておけば風邪をひいても回復が早くなるでしょう。病気やストレスに強くなるためにも、しっかり体を鍛えておきましょう。体が丈夫であればあるほど出世に有利なのは間違いありません。体を鍛えることは自己肯定感の向上にもつながる。体を鍛えるメリットは、病気やストレスに強くなるだけではありません。自己肯定感の向上にも役立ちます。筋肉がつくと体格が良くなって、セルフイメージが良くなります。自己肯定感が上がることで、自信に満ちた雰囲気が漂うようになるでしょう。胸を張って堂々とできるようになり、頼もしい感じが出ます。笑顔が増えたり、生き生きした振る舞いができるようになったりして、あなたの印象もアップします。また自分に自信がつくと、前向きな気持ちが高まって、やってやるぞという意欲も湧きます。仕事に対して精力的に取り組めるようになって、パフォーマンスの向上も期待できるでしょう。体を鍛えることは、直接的にも間接的にも仕事にポジティブな効果をもたらすのです。体を鍛える基本は筋トレと有酸素運動。体を鍛える基本は筋トレと有酸素運動の2つです。それぞれを心がけ、筋肉と体力をつけておきましょう。時間があるときに近場をランニングしたり、週末にスポーツジムで体を鍛えたりするといいでしょう。走るのが苦手ならウォーキングでも構いません。両手を大きく振って早めのペースで歩けば、れっきとした有酸素運動です。エスカレーターやエレベーターではなく、階段を使うだけでも足腰が鍛えられて変わります。日常の中に運動の機会を増やすだけでも違います。プロ並みに取り組む必要はありませんが、体を鍛えて奥に越したことはありません。体を鍛えて丈夫になればなるほど、病気やストレスに強くなり、バリバリ仕事ができるようになります。 日頃からしっかり体を鍛え、病気にもストレスにも強くなっておきましょう。体を鍛えると仕事も人生も底上げされます。日頃から体を鍛えて筋肉と体力をつける。スピード出世する30の方法。その15。自らの行動を振り返り改善できる人が出世する。出世に欠かせないのは自分を振り返る習慣です。最初から完璧にできる人はいません。人は誰でも間違えます。いつの間にか失礼な発言や態度をしてしまうことがあるでしょう。自分では普通でも相手にとっては不快や迷惑を感じることがあります。自分を振り返ることがないと自分の行いに悪いところがあっても気づけません。明らかに悪いところなら自分でもわかりますが、ちょっとしたことならなかなか気づきにくい。自分の悪いところは親切に誰かが教えてくれるとは限りません。みんな自分のことで忙しくて余裕がありません。あなたに悪いところがあってもなかなか指摘してくれないでしょう。人を不快にさせる言動があっても気づくことがなければ放置となり改善されることがありません。その後も無意識のうちに不快や迷惑を与えることになるでしょう。いつの間にか嫌われたり評価が下がったりすることほど恐ろしいことはありません。そこで大切なのが自らの行動を振り返り改善する習慣です。自らが先生となる。発言や行動の後、これで本当に良かっただろうかと振り返り自分を評価します。気になる点や直した方がいい点が見つかれば次からはこうしようと改善に取り掛かりましょう。今の態度はちょっと荒っぽかったな。次からこんな態度を心がけよう。今の発言は誤解を招きやすいな。次からこんな言い方を心がけよう。一応うまくいったけどベストとは言えないな。次からはこんな方法で進めてみよう。自らの行動を振り返り改善できる人は自らが先生となるためどんどん成長していけます。いつの間にか人を不快にさせることがあっても自分を振り返る習慣があればきちんと気づけます。さっと謝ることができるので大きなトラブルに発展することがなくなります。人に指摘されるとムッとすることはあっても自分で自分を指摘するならすんなり受け入れられるでしょう。億劫な改善も自分の成長のためだと思えば前向きに取り組めるはずです。たとえまだトラブルが起きていなくても潜在的な問題点に気づくことで未然の防止ができるようになります。自らの行動を振り返ることは気づき終える上で重要です。自分の悪いところは自分が先生となって気づくのがベストです。ちょっと足を止めて振り返る時間が素晴らしい気づきをもたらし成長へとつながります。自らの行動を振り返り改善できる人が出世するのです。自らの行動を振り返り改善する習慣を身につける。スピード出世する30の方法。その16。出世ができる人は行動力がある。出世ができる人には行動力という特徴があります。受動的で守りの姿勢ではなく能動的で攻めの姿勢があります。与えられた仕事は後回しにせずすぐ取り掛かります。思い立ったらすぐ行動が習慣になっています。思うだけ言葉だけで終わらせずきちんと自らの身をもって具体的なアクションを起こします。初めてのチャレンジでもとりあえずやってみるの精神で取り組みます。時には痛い目に遭うこともありますがなんてことはないと振り切ってめげずにまた行動を始めます。つまずいて転ぶこともありますが起き上がりこぼしのようにすぐ立ち上がりまた歩みを始めます。行動力があるとどんどん仕事が進んでいくので結果を出すのも早くなります。仕事のスピードが速くなるだけでなく成長のスピードも速くなります。間違いや悪いところがあっても行動力があれば早く気づけます。早く気づけるから修正も改善も早くなります。場数と経験が増えることで学ぶことが多くなり慣れるのも早くなり結果として成長が加速するのです。行動力はあればあるほどいいものです。すでに行動力のある人でももっと高めるようにしてください。行動力があると必ず上司は注目します。行動力のある人には存在感がありバイタリティと積極性も感じられるので上司の目に留まります。たとえチャレンジをして失敗しても上司はその行動力を買ってくれるでしょう。行動力があればあるほど出世に近づいていけるのです。行動力は生まれつきの IQ や才能に関係なく本人の心がけ次第。私は行動力がないと思っていても簡単に諦めないでください。行動力は生まれつきの IQ や才能に関係なく本人の心がけが全てです。日頃から行動力を意識しているだけでも違います。自然と前のめりの姿勢となって一歩前に踏み出す力が強くなります。特に慎重派の人は行動力も下がる傾向があるので注意してください。慎重であることは大切ですが過度になるのはよくありません。慎重派の人は限度に注意して時には勇気を持って行動することが大切です。失敗や間違いを恐れず常にチャレンジの気持ちになれば視線が上向きになって行動力が出てきます。行動を促す3つのパワーワード。行動力がなくて悩んでいる人も安心してください。ここであなたに行動を促す3つのパワーワードをご紹介します。1. とりあえずやってみる。2. 迷ったら行動。3、1ミリでも前へ。ためらいが生じたり、臆病風に吹かれたりしたときは、これら3つの言葉を自分に言い聞かせましょう。ぐっとやる気が湧き起こり、おのずと行動力が出てきます。日頃の口癖にしておけば、あなたの行動力が底上げされるのは間違いありません。とりあえずやってみる、迷ったら行動、1ミリでも前へという精神を大切にする。スピード出世する30の方法。その17。出世した自分をイメージしよう。ポジティブなイメージは未来を切り開く力となる。出世前から出世した自分をイメージしておきましょう。実際は出世してみないとどんな様子になるかわからないかもしれませんが、堅苦しく考えないでください。あくまでイメージですから、自由に想像してみましょう。ここで大切なポイントは、ポジティブなイメージです。出世すると大変なこともありますが、ネガティブなイメージは避け、できるだけポジティブなイメージをしましょう。自分の上司が大変そうだとポジティブなイメージが湧きにくいかもしれませんが、簡単に諦めてはいけません。上司の立場とはいえ、ワクワクするようなイメージがあるはずです。かっこいい姿や素晴らしいメリットなど素晴らしい点だけ注目すれば OK です。出世を果たしてかっこよく活躍している自分をイメージしてみてください。自分専用のデスクがあって堂々と座っているところ。権限が与えられやりたい仕事を選べているところ。好きな仕事に集中してどんどん結果を出しているところ。部下に仕事をテキパキ割り振っているところ。部下に仕事を教えさすがですね。と尊敬されているところ。多くの部下から頼られ慕われているところ。自分が中心となり、チーム一丸でプロジェクトに立ち向かっているところ。部下を引き連れて飲みに行っているところ。昇進で収入もアップして、買いたいものを買えるようになっているところ。イメージは鮮明であればあるほどいい。今のうちから出世した自分をイメージしておくと、やる気やモチベーションがアップします。ポジティブなイメージは未来を切り開く力。イメージには現実化を促す作用があります。イメージには磁石のような力があります。思い浮かべたイメージに引き寄せられ、次第に言葉や行動が変わっていくでしょう。出世した自分をイメージすると、心がワクワクしてきて目もキラキラ輝いてきて、実現させたい気持ちが高まります。まだ上司になっていないのになったような気分でいられるでしょう。気づけばイメージの実現が目前に迫っているのです。イメージするかしないかは大きな違いです。もちろんイメージ通りに行くとは限りませんが、少なくともプラスに働くのは間違いありません。出世した自分をイメージしておくと、近い将来現実となるでしょう。ポジティブなイメージは未来を切り開く力です。出世した自分をイメージしてやる気やモチベーションを高める。スピード出世する30の方法。その18。打ち合わせは時間通りに終われば十分というわけではない。終了時間前に終わらせよう。打ち合わせは開始時間だけでなく終了時間も決めておくのが賢明です。終了時間を決めておくことでダラダラすることができなくなります。緊張感とスピード感が生まれ、余計な雑談も減ってスムーズに話を進めていけるようになります。打ち合わせは自分だけでなく相手の時間も割くことになります。お互いとも忙しい社会人なら、打ち合わせは開始時間だけでなく終了時間を決めておくのが得策です。では終了時間を決めて時間通りに終わればよいかというと、そうではありません。終了時間を決めたら第二のポイントがあります。それは終了時間前に終わらせるということです。終了時間ではなく終了時間前を心がける。終了時間を1分でも過ぎないようにするのはもちろんですが、だからといって時間ちょうどもよくありません。実際の打ち合わせではできるだけ終了時間前に終わらせることが大切です。終了時間ではなく終了時間前というところがポイントです。打ち合わせが14時から16時と決めているなら、実際の終了は15時50分、15時55分といった具合にします。たった5分10分早く終わるだけで相手に与える印象は違います。時間通り終わったではなく早めに終わったに変わります。打ち合わせが早めに終われば、後に続くスケジュールも時間に余裕を持って取り組めます。また、スピーディーな印象を与えることができます。仕事が早い、時間を大切にしているという印象を与えることができ、相手からの評価アップを期待できるでしょう。事前の準備が大切。終了時間前に打ち合わせを終わらせるためには、事前の準備が大切です。きちんと議題や質問事項をまとめておきましょう。資料を使うなら見やすくするのはもちろんのこと、できるだけ文字数、ページ数を減らす工夫も有効です。打ち合わせで使う資料はその場で配るより、あらかじめ渡しておくかメールで送信をしておくのがいいでしょう。あらかじめ目を通してもらっておけば、打ち合わせがスムーズに進められるようになり、結論を出すのも早くなります。詰められるところは詰めておき、スムーズな段取りを心がけます。仕事は前倒しが基本ですが、打ち合わせの終了時間も前倒しを心がけましょう。打ち合わせの終了は時間通りではなく終了時間前を心がける。スピード出世する30の方法。その19。 負けを認めない限り負けではないというフレーズには要注意。成長を心がける上で注意したいフレーズがあります。負けを認めない限り負けではないというフレーズです。そう言っている人を見かけることもあれば、どこかの本で見かけることもあるでしょう。勝負に負けても負けを認めない限り負けではないと言い切って堂々としている人がいるものです。普通に聞くと理にかなっているように思えます。確かに自分が負けを認めなければいいことです。表向きの結果は負けであっても心の中では負けたことにならないでしょう。落ち込むこともなく、悔しがることもなく、涼しい顔ができるに違いありません。明るい言葉で前向きに聞こえるかもしれませんが、実は違います。誤解してはいけません。前向きどころか後ろ向きであることに気づいてください。現実から目をそらすフレーズだからです。実はただの負け惜しみのフレーズ。このフレーズの怖いところはポジティブに聞こえるところです。負けを認めない限り負けではないというセリフはポジティブに聞こえますが違います。ポジティブでも何でもありません。ポジティブなフレーズではなく、ただの負け惜しみのフレーズです。負け犬の遠吠えです。現実から目をそらして強がっているだけです。人が成長するのは反省や改善をするときです。負けるからこそ弱いところ、悪いところが見つかります。弱いところ、悪いところが見つかるから補強や改善に取り組め、結果として強くなっていけます。負けを認めない限り負けではないというセリフで自分を慰めるとどうなるでしょうか。負けと認めなくなるので弱いところがあっても気づけません。気づけなければ反省も改善もできません。弱いところや悪いところを放置することになる。現実から目をそらすことになるため成長ができなくなります。確かにネガティブは吹き飛ばせますが、一緒に成長も吹き飛ばしてしまいます。負けを認めない限り負けではないというセリフで自分を慰めていると、落ち込まない代わりに成長も停滞するのです。テレビやメディアで試合に負けたプロ選手がインタビューされるシーンを見かけることがあるでしょう。負けたことについて聞かれたとき、必ず素直に認める発言があるはずです。私の負けです。私の完敗です。私の力不足です。それ以上言うことはありません。一流の選手ほど勝負に負けたとき、余計な言い訳はせず、事実を受け止めます。だから素晴らしいのです。だから成長できるのです。現実を素直に受け止めるから、その反省を生かせます。ここがいけなかったのか、と知ることができ、改善することができ、成長につながります。負けと認めるからこそ、反省と改善ができます。悪い結果であれ悔しい結果であれ、負けは負けです。負けを認めることから現実と向き合うことができ、レベルアップにつながります。口癖があるなら、今すぐ、禁句にすることをお勧めします。負けを認めない限り負けではない、というセリフは、成長に必要のない言葉です。負けを認めない限り負けではない、というフレーズに逃げない。負けた時は、きちんと負けを認める。スピード出世する30の方法。その20。スピード出世をする人は、積極的に議事録係を引き受ける。誰か議事録を担当したい人はいるか。そう問われると、指名されないよううつむく人が多いもの。議事録係はのんびりできません。発言を聞き逃さないよう常に神経を研ぎ澄ませる必要があります。会議中ずっと発言を書き取ることに忙しくてなかなか疲れる立場です。書き取ることに集中しなければいけないので自分が発言する回数も減ってしまうでしょう。できれば議事録係はやりたくないと思う人も多いのではないでしょうか。しかし積極的に議事録係を引き受ければいいことがあります。会議の一言一言の発言に神経を研ぎ澄ませる必要があるので普段より注意力が高まり聞き取る力が強くなります。しっかり集中しながら書き留めるため会議の内容も記憶に残りやすくなります。発言を書き取ったり考えながら発言したりなど大変な立場ゆえに頭のトレーニングにもなるでしょう。知らない用語が登場すれば気づきやすくなり会議が終わってから調べることで知識がしっかり身につきます。また議事録係さえ担当していれば会議中何もしていないという事態だけは避けられます。平社員の立場であれば学ぶ機会の方が多いはずですから議事録係として出席する方がいいでしょう。議事録係はメリットが多く有意義な立場です。議事録に名前が載ることは仕事をした形跡を残すこと。忘れてならない議事録係のメリットは議事録に名前が残ることです。議事録内に議事録担当者としての名前が残ります。小さなことではありますが、このメリットは軽視できません。議事録に名前が載ることは仕事をした形跡を残すことです。議事録は上司や先輩を含めて全員に回りますから、自分の名前が全員の目に触れ印象に残るチャンスとなるでしょう。議事録係はいつもこの人だね。いつも頑張っているね。もちろん会議中に発言すればそれだけ議事録内で名前が登場する箇所も増えます。さあ自分から手を挙げよう。議事録をやりたい人はいるかと問われたときは積極性をアピールできる機会の一つです。私がやりますとさっと手を挙げれば積極性をアピールできます。自分から手を挙げて立候補する姿は印象に残ります。普通に参加するより議事録係として参加する方が実になることが多いはずです。 難しくて厄介に思える議事録係もフォーマットさえあれば意外とスムーズに書き留めていけるはずです。積極的に議事録係を引き受ける人が出世するのです。積極的に議事録係を引き受ける。スピード出世する30の方法。その21。上司の視点で仕事をする人がスピード出世する。働き始めて間もない頃は目まぐるしくて大変でしょう。覚えることや慣れることがたくさんあったり、やるべき仕事が山ほどあったりして余裕がありません。戸惑うことがたくさんあったり、不慣れのせいでミスをしてしまったり、など大変な毎日を送ることになるはずです。それでもある程度仕事を続けていると、だんだん仕事に慣れてきて心にも余裕が出てくるはずです。仕事に慣れてきたら部下の視点を卒業してください。代わりに上司の視点を取り入れましょう。上司の視点になると感じ方や考え方が変わる。部下の立場で見る仕事と上司の立場から見る仕事は全く違います。上司の視点になると視点が高くなるため感じ方や考え方が変わります。自然と視野が広がって仕事や職場のことについて一歩踏み込んだ深い思考ができるようになります。個人ではなくチームや会社組織のことを考えた行動が取れるようになります。鋭い意見を言えるようになったり、機転の利いた行動が取れるようになったりするでしょう。例えば仕事の中で経費の目立つ部分があるとします。部下の視点なら会社のお金だからと気にしませんが、上司の視点になれば何とかしたいと思うでしょう。自然と経費削減に注意が向くようになり、良い工夫やアイデアが浮かびやすくなります。この部分ですが、費用が目立っていて会社負担が気になります。こうすれば費用を削減できると思うのですが、いかがでしょうか。上司は良い着眼点だ。と息を呑み、鋭い指摘をする部下に一目置くでしょう。上司の視点を意識していると、チーム連携のアイデアが浮かびやすくなり、積極的な改善案を提案できるでしょう。今のままでもいいのですが、こうすればもっとチームの連携が取れ、みんな仕事がしやすくなると思うのですが、どうでしょうか。上司は良いアイデアだ。と驚いた表情を見せるでしょう。上司の視点を身につけると出世も早くなる。出世する前から視点だけでも上司の立場になった見方をしてみることです。難しいチャレンジかもしれませんが、出世した気分になったつもりになれば不可能ではないはずです。上司の視点になることで擬似的に上司の発想や考え方ができるようになります。普通の部下とは違ったところを見せることになり、上司はなかなかやるではないか。と舌を巻くでしょう。このまま小さな仕事ばかりさせるのはもったいない。この人にはもっと大きな仕事が向いている。上司から太鼓判を押され、スピード出世の足がかりとなります。上司の視点で仕事に取り組む。スピード出世する30の方法。その22。スピード出世する人にはチャレンジ精神がある。スピード出世する人に共通しているのはチャレンジ精神です。難しいことや新しいことがあれば、失敗やリスクを恐れず試しにやってみようとチャレンジします。いつも新しい仕事に対して果敢に臨む姿勢があります。成長も成功も自分の手で掴み取る。難しいことや新しいことは自分を高めるチャンス。こうした前向きな考えがあるので、いつもチャレンジ精神に燃えています。チャレンジをしているからこそ、人より一歩前に出ることができ、他と差をつけることができます。また、チャレンジをする人は、周りから見て積極的で勇敢な姿に映ります。チャレンジをする人に魅力を感じない人はいません。どんどんチャレンジしていく姿勢があると上司の目に留まり、出世候補者として検討されるのです。必要以上にリスクを恐れることはない。スピード出世を目指しているなら、チャレンジ精神を意識してください。確かに、チャレンジにはリスクが伴います。失敗したら大変なことになると身がすくむところですが、改めて考えると必要以上にリスクを恐れることはありません。バックアップが存在していれば、万一があっても復元が容易でしょう。企業内にいればある程度の生活も保障されているはずです。チャレンジは失敗するものと思っているなら誤解です。無計画に飛び込むのはよくありませんが、きちんと準備と計画をした上で取り組めば成功率を上げることができます。このままでいいという保守思考ではなく、より良いものにしたいという革新思考を大切にしましょう。おのずと改善点が浮き彫りになり、チャレンジすべきことも見えてくるはずです。チャレンジを繰り返していれば、自ら成功と成長のチャンスを作り出していけます。結果として出世のチャンスにも恵まれます。チャレンジした結果うまくいかなくても無駄ではない。チャレンジした結果失敗することもあるでしょう。チャレンジした結果うまくいかなくても無駄ではありません。少なくともチャレンジしたという結果は評価されます。チャレンジした事実と経験は必ず残るため成長の糧となります。また失敗しても課題が見つかり、次の飛躍の足がかりにできるでしょう。次々アタックしていくことは、積極的に未来を切り開き、自ら可能性をつかみ取っている姿です。上司はこの人を平社員のままで終わらせるのはもったいないと考え始めるのです。失敗やリスクを恐れず、どんどんチャレンジしていく。スピード出世する30の方法。その23。 覚えなければいけない仕事は寝る前にするとスムーズ。社会で働いていると覚えなければいけない仕事に直面することがあります。受験を終えてようやく暗記作業から解放されたと思いきや、社会人になっても暗記作業に直面することが少なくありません。営業であれば紹介する商品の詳細を覚える必要があるでしょう。取引先に出向くなら取引企業のプロフィールを頭に入れておく必要があるでしょう。人名、商品名、通知データ、各種名称など仕事を行うにあたり覚えなければいけないことがあるもの。学生時代の辛い暗記の思い出が蘇り、げんなりするものです。前もって頭に叩き込んでおく必要があり、四苦八苦している人も多いのではないでしょうか。もし覚えなければいけないことがあるなら、ぜひおすすめの方法があります。寝る前にするとスムーズです。寝る前に覚えたことは記憶に定着しやすくなるからです。私たちが覚醒しているときは様々な情報に触れます。目や耳から入ってきた情報は視覚刺激、聴覚刺激として脳に送られます。いろんな情報が入ってくると脳では記憶の干渉が発生しやすくなります。先に覚えたことが後から入ってきた情報と混ざったり上書きされたりして覚えたくてもなかなか覚えにくくなるのです。覚醒中はいろんな情報にさらされるためスムーズに覚えられないことが少なくありません。一方、睡眠中は違います。睡眠中は新しい情報が入ってきません。新しい情報が入ってこないということは記憶の干渉も起こらないということです。寝る前に覚えたことは記憶に定着しやすくなることが科学的に証明されています。熱心な受験生であればすでにご存知のノウハウでしょう。受験では定番の記憶テクニックですが、もちろん社会人になっても通用します。覚えるタイミングをコントロールするだけで記憶の程度が変わるのですから、こんなうまい話はありません。できるだけ少ない動力で高い効果を上げましょう。覚えなければいけない仕事は寝る前に叩き込むことをお勧めします。暗記作業は寝る前がベストタイミングです。朝になれば意外と忘れず覚えていることに驚くはずです。覚えなければいけない仕事は寝る前にする。スピード出世する30の方法。その24。上司は出世を果たした成功者。上司を見れば出世に必要な条件も見えてくる。出世するためにしっかり注目しておきたい人物がいます。直属の上司です。あなたの上司はどんな人物でしょうか。普通の上司に見えるかもしれませんが、見方を変えれば出世を果たした成功者です。出世の実績がある貴重な人物です。出世を目指すなら上司を参考にしない手はありません。あなたの上司は出世の手本。上司をしっかり観察してください。あなたの上司は出世の手本です。考え方や仕事姿勢など上司のどこが出世につながったのかじっくり考えてみましょう。目の前に出世を果たした成功者がいるのですから、どこかに優れた何かがあるはずです。仕事のスピードが速い上司ならこのスピード感が評価されたのだろうとわかるでしょう。交渉力に長けた上司なら自分も交渉力を磨く必要があるなとわかるでしょう。リーダーシップを発揮している上司ならあなたもリーダーシップを身につければ出世につながる可能性があるでしょう。あなたから見て上司のここが素晴らしいと思うところは他の人も同じことを思っている可能性があります。それらしき優れた点が見つかればそこが出世につながった可能性があるため自分も参考にできるでしょう。参考になるところは謙虚に学んでください。厳しい上司で抵抗を感じるところもあるかもしれませんが、実際に出世を果たした成功者であるのは事実です。素晴らしいところは素直に取り入れ真似するようにしましょう。直属以外の上司も見ておこう。直属の上司だけでなく直属以外の上司も見ておくといいでしょう。直属以外の上司も実際に出世を果たした成功者ですから大変参考になるでしょう。一つの会社にも様々な上司がいますが、一人一人の上司は出世の成功者です。観察対象の幅を広げることで出世に必要な条件がますます浮き彫りになって見えてくるはずです。傾向や共通項が見えてくることで出世に必要なポイントにも確信が得られるでしょう。もちろん上司にもいろいろなタイプがいて千差万別ですが、出世を果たした成功者として参考の価値があるはずです。会社によって出世で重視する条件が存在することもある。出世は総合的な評価によってなされるのが一般的ですが、その限りではありません。会社によって出世で重視する条件が存在することもあります。例えばホテル業を営む会社であればホスピタリティが求められるでしょう。商社であれば外部と交渉する機会が多いため交渉力が求められるでしょう。海外とのやり取りが多い会社なら語学力が求められるはずです。出世を果たした上司たちを観察することで会社が重視しているであろう出世の条件が見えてきます。自社が重視している出世の条件が分かればそこを重点的に攻略することが出世の近道になると分かります。大学受験では傾向と対策が必要であるように、出世競争も傾向と対策が必要です。上司の様子をしっかり観察して出世に必要な条件を考える。スピード出世する30の方法。その25。媚びを全否定してはいけない。良い媚びと悪い媚びの2つがある。 小人は何か。人の顔色をうかがって機嫌を取るようなことを言ったりしたりすることを言います。あるいは相手に気に入られようとへつらったり、低姿勢な態度を見せたりすることも同様です。媚びという言葉を聞いた瞬間、即座に抵抗感を示す人が少なくありません。媚びるなんてみっともない。かっこ悪い。恥ずかしい。頭の中で媚びることイコール悪いことという方程式が出来上がっています。媚びを売ることはかっこ悪くてみっともないと思っています。下心が見え見えで品のない行為と感じる人もいるでしょう。確かに悪印象が目立つのは事実ですが、だからといって一概に否定するのはよくありません。媚びのすべてが悪いわけではありません。一言で媚びと言っても、良い媚びと悪い媚びの二つがあります。それぞれ分けて考える必要があります。悪い媚び。悪い媚びとは、金品の授与や性的な言動が伴う媚びのことを言います。金品や性を使ったアピールは好ましくありません。卑しくて下品です。知性や教養も感じられません。いくら相手が喜ぶとはいえ、人としての品位を下げるような行為は控えることです。良い媚び。良い媚びとは、スマートな気遣いで相手を上機嫌にさせることを言います。良い媚びには、金品の授与や性的な言動がなく、知性や教養があります。例えば、相手の仕事を称えたり、相手の価値を認めたり、相手が喜ぶような話を披露したり、です。相手が快適に感じるよう、嬉しい言葉や気の利いた振る舞いを通して相手の気分を盛り上げます。そこには、上品でいながらも、相手の自尊心をくすぐる要素があります。媚びるには、観察力と行動力が必要。媚びると言っても簡単にできることではありません。高度なスキルが求められます。相手の様子をしっかり観察して、相手が喜びそうなことを察することが必要です。場の空気を読んで、一番良いであろう選択肢を見極める必要があります。相手が喜びそうなことをタイミングよく言ったり見せたりする必要もあります。媚びるとはいえ、高い知性と鋭い観察力、そして積極的なアクションが求められます。媚びる人がいれば、すぐさま非難するのではなく、その人の表現に注意を向けてください。世の中には上手に媚びる人がいるものです。上手に媚びる様子が伺えるなら、振る舞い方と積極性を学び、吸収させていただきましょう。上手に媚びる人は必ず世渡り上手です。何もしないでいるよりは、積極的に人生を生きている姿です。金品の授与も性的な言動もなく、上手に相手の機嫌を取る様子が伺えるなら、参考の価値があります。媚びることも処世術の一つ。媚びることが悪いと一概に決めつけないことです。注意したいのは、あくまで悪い媚びであって、良い媚びであれば全く問題ありません。良い媚びであれば、ためらうことなく、どんどんアピールしてください。媚びることすらできないと、チャンスもつかめません。意地を張って媚びることを拒んでいると、つかめるチャンスをつかめなくなります。仕事も社会も人生も人で成り立っています。人がいる限り感情があるのですから、心を動かしていくアプローチが欠かせません。上手に人を動かしていくことで、夢や成功に近づいていけます。媚びることも、処世術の一つです。悪い媚びは避けて、良い媚びをアピールしていく。スピード出世する30の方法。その26。給料が少ないと文句を言う人は出世できない。給料をもらいすぎと感謝する人が出世する。給料が少ない。そんなセリフに心当たりがあれば、残念なお知らせがあります。残念ですが、出世は難しいと考えていいでしょう。そして、給料も増えないままと考えていいでしょう。給料が少ないと文句を言う人で出世した人はいないからです。給料が少ないと文句を言う人は待遇に不満を持っています。自分は搾取されていると思っているので、少ない給料に見合うよう仕事の水準を下げようとします。サボりと手抜きのオンパレード。遅刻をしても仕事の結果が悪くても、少ない給料だからこんなものだろうと甘く考えます。仕事を甘く考えると出世もできません。どんどん後輩たちに抜かれていきます。少ない給料の平社員から抜け出せません。いつの間にか会社のお荷物になってしまうのです。出世するのは、給料をもらいすぎと感謝する人。どんな人が出世するのか。給料をもらいすぎと感謝する人が出世するのです。給料をもらいすぎと思っているので、高い給料に見合うよう仕事の水準を上げようとします。自分に与えられた任務は誠実に取り組みます。自分なりに最善を尽くした仕事をしようとします。工夫と改善を繰り返し、もっと満足してもらえるような結果を出そうとします。そういう人は、きちんと結果を出し、しっかり実績を残します。もらっている給与以上の結果を出そうとすると、必ず評価されます。経営者も人間です。仕事もできて、給料にも感謝している人材は出世させたくなります。お金は後からついてくる。少ない給料のままでは報われない。そう思いますが、そうではありません。出世すれば給料が増えます。最初は給料が少なくても、出世することで高給取りになれば、最終的な生涯賃金が高くなります。給料を増やしたいなら、お金のことは忘れ、一心不乱に仕事をすることです。 節約を心がけることも忘れてはなりません。普通の給料であっても節約を徹底すればするほど支出も減ります。結果として給料をもらいすぎと感じるようになります。それだけの自己管理ができるという証明でもあります。給料をもらいすぎと感謝する人は近い将来必ず出世します。給料が少ないと文句を言わない。給料をもらいすぎと感謝する。スピード出世する30の方法。その27。ライバルの仕事を妨害することほど見苦しいことはない。出世は競争の世界です。出世をするためには競争に勝つ必要があります。過酷な出世競争の中にいて競争がエスカレートするとふと悪い考えが頭をよぎる瞬間があるかもしれません。ライバルの仕事を妨害したい気持ちです。でたらめの嘘を伝えて余計な労力をかけさせる。相手に気づかれないようにこっそり資料の1ページを抜く。相手の企画が通らないように陰でこそこそ悪い評判を広める。ライバルの仕事を妨害したい衝動に駆られることがあるかもしれません。確かにライバルがダメになると競争相手が一人減ることになり自分の立場が有利になるでしょう。仕事が失敗するようトラブルを仕向ければライバルが減って出世の道が切り開かれる可能性が高くなるでしょう。しかしいくら出世をしたいとはいえ意図的に人の仕事を妨害することはあってなりません。人の仕事を妨害することは社会人としてあるまじき行為です。仕事はフェアでなくてはなりません。ライバルの邪魔をすることは犯罪行為に匹敵するほど悪質です。そもそもライバルの足を引っ張って余計なリソースを割いていると自分の仕事に集中できなくなり良い成果を出せなくなります。悪質な妨害行為はバレるものと決まっている。悪質な妨害行為はバレるものと決まっています。目撃情報、データの記録、監視カメラの映像など証拠となるものはたくさんあるので意外とあっさり発覚するでしょう。悪質な妨害がバレれば信用問題に発展して評価が最悪まで落ちるのは確実です。魔が差したというのは言い訳になりません。要注意人物として見られるようになり完全に出世の道が閉ざされます。仮に出世できたとしても典型的に嫌われる上司となるのは確定です。部下から嫌われ人望もなければ大きな仕事をスムーズに進めることができず良い成果を出せません。いくら出世競争とはいえライバルの仕事を妨害することほど愚かなことはありません。ライバルの邪魔をするより自分の仕事に集中する。人の仕事の邪魔をする暇があるなら自分の仕事に集中することです。衝動に駆られてもぐっと抑えることです。ライバルの仕事を邪魔することにエネルギーを使うのではなく自分の仕事に集中してください。ライバルの仕事が気になってもひたすら目の前の仕事に集中しましょう。出世は正々堂々と公平に行われるものです。自分の仕事に集中するのが出世の一番の近道です。自分が出世したいとはいえライバルの仕事を邪魔するようなことはしない。あくまで自分の仕事に集中する。スピード出世する30の方法。その28。仕事の癖は滑稽に思うものではなく誇りに思うもの。仕事を続けているとある失礼デートで出てきそうになる衝動があります。仕事の癖です。仕事で繰り返していると動きや思考パターンが体に染みついてプライベートでも癖として出てしまうことがあります。例えば構成業務に携わる人であればプライベートで読書を楽しむ際つい仕事の癖で誤字脱字のチェックをしてしまう。経理業務に携わる人であればプライベートで数字の並んだグラフを見かけると反射的に計算間違いを探してしまう。飲食業務に携わる人であればプライベートで飲食店に訪れた際店員につられていらっしゃいませと言いそうになる。いつも仕事でしていることなのでプライベートでも反射的に体が動きそうになります。おっといけないと気づいて思わず体が動きそうになる自分を抑えることがあるものです。こうした仕事の癖を別名職業病とも呼ばれています。あなたもすでに経験しているかもしれません。なかなか滑稽で笑ってしまう現象ですがここで自信を持ってほしいことがあります。プライベートで仕事の癖が出たら喜んでください。おかしなことに思えますが悪いことではありません。むしろ素晴らしいことです。日頃からプロ意識を持って仕事に取り組んでいる証拠だからです。仕事の癖はないよりあった方がいい。プライベートで仕事の癖が出るのはそれだけプロとして仕事をしている証拠です。安易な取り組み方をしていれば仕事の癖は身につきません。プロ意識を持って真剣に取り組んでいるから身も心も仕事に染まり仕事の癖が身につきました。その分野のベテランということであり一流になるための条件の一つクリアしています。仕事の癖はないよりあった方がいいのです。体に染みつくのは悪いことではなくいいことです。プロとして仕事に打ち込んでいれば仕事の癖が身についておのずとプライベートでも出てくるようになります。睡眠中の夢の中でさえ仕事の癖が出てくるようになります。プライベートで仕事の癖が出そうになればそんな自分を滑稽に思うのではなくむしろ誇りに思ってください。日頃から本気で仕事に取り組んでいる証拠です。仕事の癖はプロの仕事人であるサイン。自然と体が動きそうになる感覚がそれを証明しています。仕事の癖は滑稽に思うものではなく誇りに思うもの。仕 仕事がしっかり体に染みついている証拠として受け止めてください。プライベートで仕事の癖が出そうになったら、おっと、いけない、と滑稽に思うのではありません。うん、素晴らしい。と誇りに思いましょう。すでにあなたはプロの仕事人です。間違いなくあなたは本気で仕事をしています。日頃からプロ意識を持って仕事に取り組んでいます。仕事の癖は滑稽に思うものではなく誇りに思うものです。胸を張って仕事の癖を喜んでください。プライベートで仕事の癖が出そうになったら滑稽に思うのではなく誇りに思う。スピード出世する30の方法。その29。体を動かすことの少ないデスクワーカーであってもアスリートの意識は必要。デスクワーカーとアスリートという2つの言葉があります。デスクワーカーとは、事務や執筆など机に向かってする仕事をする人のことを言います。座っている時間が長く、体を動かすことが少ないのが特徴です。アスリートとは運動選手のことを言い、特に陸上競技選手のことを言います。立っている時間が長く、体を動かすことが多いのが特徴です。デスクワークはじっと座っているイメージがある一方、アスリートはしっかり体を動かしているイメージがあるでしょう。表向きだけ見ればデスクワークとアスリートは住む世界が違うように見えるでしょう。真逆の存在に思えますが、実はここに意外なつながりがあります。私の仕事はデスクワークだからアスリートのようなライフスタイルとは無縁だね。そう思っているなら誤解です。デスクワーカーであってもアスリートの意識が必要です。デスクワーカーでもハイパフォーマンスを発揮するためにはアスリート同様の意識が求められます。デスクワーカーとはいえ、アスリートと同様の心がけが求められる。アスリートがハイパフォーマンスを発揮するには体調管理が必要ですが、これはデスクワーカーも同じです。十分な睡眠をとり、風邪には注意して、お酒はほどほどにして安定した体調を整えます。息抜きやストレス発散も欠かせません。きちんと体調が整っているからこそ、きちんとデスクワークをこなせます。アスリートは体が資本ですが、デスクワーカーも体が資本です。デスクワーカーもアスリート同様、筋トレや有酸素運動が欠かせません。普段から体を鍛えていればハイパフォーマンスでが釣り仕事に打ち込めます。思考力が研ぎ澄まされ集中力を発揮でき、質の高い仕事ができます。体が鍛えられているとメンタルも向上してストレス耐性も強くなります。強靭な肉体があれば長時間の仕事や徹夜にも耐えられるでしょう。ここ一番では底力を発揮できます。アスリートがパフォーマンスを発揮するためには食事管理が必要ですが、これはデスクワーカーも同じです。私たちの体は食べたものからできています。特に体を作る材料であるタンパク質はしっかり摂ることが大切です。栄養価の高い食べ物を摂ることで健康的な肉体が出来上がります。食品に偏りが出ないよう意識して栄養バランスにも注意します。また美味しいものを食べれば元気が出て仕事へのやる気につながります。このようにデスクワーカーとはいえアスリートと同様の心がけが求められます。デスクワークだからこそ朝から運動。アメリカの一流ビジネスマンは早朝に起きたらまずスポーツジムに行きます。また夜が明けて間もないうちからいきなり運動です。ランニングマシンでたっぷり走って一汗をかきます。朝から運動で汗を流すのは結局のところデスクワークのためです。一流のビジネスマンは高い判断力と思考力が要求されます。高度な思考と判断力が要求されます。うっかりミスが何億円もの損失を出すことも珍しくありません。始業時間からしっかりデスクワークに取り組めるようあらかじめ運動で汗を流しておき、思考を明瞭にしておくのです。結果として素晴らしいスタートダッシュが実現でき、一日全体の仕事がはかどります。自己管理にはお金や手間暇を惜しまないこと。私はデスクワークだからアスリートの意識は必要ないねと思っているなら大きな誤解です。ハイパフォーマンスが要求されるのはアスリートもデスクワークも同じことです。結局のところ自己管理という点ではデスクワーカーもアスリートも同じです。デスクワーカーもアスリートもプロになればなるほどハイレベルの自己管理が求められます。お金や手間暇のかかることですが、本気で仕事をこなしたいなら惜しまないことです。むしろお金や手間暇をたっぷりかけるのが正解です。デスクワークであってもアスリートの意識を持つことです。体を動かすことの少ないデスクワーカーであってもアスリートの意識は必要です。デスクワーカーであってもアスリートの意識を持つ。スピード出世する30の方法。その30。正義感の強さは出世の足かせになることもある。正義感とは何か。不正を憎み、道理、道徳を重んじる気持ちのことを言います。正義感はあった方がいいのでしょうか。ほとんどの人があった方がいい、当然必要だ、と答えるでしょう。親からも先生からも正義が大切であることをしっかり教え込まれたでしょう。正義が大切であるのは当然のことであり、もはや議論するまでもないことです。映画で活躍するヒーローも正義感の塊が特徴的です。正義感があるのは素晴らしいことだと思って日頃から正義を意識した行動を心がけている人もいるはずです。もちろん正義感は大切ですが、強すぎるとなると話が変わります。 出世に関して言えば、強すぎる正義感は足かせになることがあるため要注意です。正義感の強さは出世の足かせになることもある。正義感が強いと完全な白を求めがちです。黒を許さないのはもちろんグレーですら認めない姿勢になります。正義感が強すぎると小さな矛盾や不条理を受け入れられなくなります。小さな悪を一切受け入れることができません。無理にでも正義を押し通そうとする行動が増え、融通が効かなくなります。ちょっとでも正義から外れることがあると顔を真っ赤にして、これはおかしい、あってはならないと憤慨するでしょう。また完全な正義でないと気が済まない姿勢となると、人間関係に摩擦や衝突を増やすことも多くなります。社会で仕事をしていると、正義とは言えないことをしなければいけないことがあります。正義を大切にすることは素晴らしいのですが、プラスになるとは限りません。残念ながら社会では正義が負けることもあります。努力が報われないことも日常茶飯事。正義感が強くなるにつれて、仕事でつまずいたり対立が増えたりすることになるでしょう。正義感は大切ですが、あまりに強すぎると出世の妨げとなるのです。正確合わせの無姿勢を身につける。正義感は大切なことですが、強すぎることがないように注意してください。大切なのは正確合わせの無姿勢です。社会で仕事をしていると、善悪を区別なく受け入れることが必要な場面もあります。正義感を持ちつつも、正確合わせの無姿勢も大切にしてください。もちろん違法や犯罪は言語道断ですが、ちょっとしたグレーであれば目をつぶることが必要になることもあります。正義感の塊は映画の主人公やアニメのヒーローに任せておくのがいいでしょう。正確合わせの無姿勢を身につけることで世渡り上手となり、それが出世につながります。正義感を持ちつつも、正確合わせの無姿勢も大切にする。スピード出世する30の方法。まとめ。その1、可愛げを意識する。その2、少々雑であってもいいので仕事の処理スピードを上げる。その3、電話やメールはできるだけ早いレスポンスを心がける。その4、拝聴という姿勢を意識しながら聞き上手になる。その5、仕事は精神論ではなく方法論で取り組む。その6、ポジティブ思考を心がける。その7、第一印象には力を入れすぎずほどほどを心がける。その8、上司の視点で仕事に取り組む。その9、上司より30分早く出社する。その10、コミュニケーションスキルを磨く。その11、自分に合ったストレス解消法を見つけ、日頃からストレスをためないように心がける。その12、責任感を持って仕事に取り組む。その13、ありがとうございますという感謝の一言の手間をかける。その14、日頃から体を鍛えて筋肉と体力をつける。その15、自らの行動を振り返り改善する習慣を身につける。その16、とりあえずやってみる、迷ったら行動、1ミリでも前へという精神を大切にする。その17、出世した自分をイメージしてやる気やモチベーションを高める。その18、打ち合わせの終了は時間通りではなく終了時間前を心がける。その19、負けを認めない限り負けではないというフレーズに逃げない。負けた時はきちんと負けを認める。その20、積極的に議事録係を引き受ける。その21、敵はライバルと言い換える。その22、失敗やリスクを恐れずどんどんチャレンジしていく。その23、覚えなければいけない仕事は寝る前にする。その24、上司の様子をしっかり観察して出世に必要な条件を考える。その25、悪いコビは避けて良いコビをアピールしていく。その26、優先順位の誤りに気づいたらこだわりもプライドも捨てどしどし変更する。その27、自分が出世したいとはいえライバルの仕事を邪魔するようなことはしない。あくまで自分の仕事に集中する。その28、プライベートで仕事の癖が出そうになったら滑稽に思うのではなく誇りに思う。その29、デスクワーカーであってもアスリートの意識を持つ。その30、正義感を持ちつつも正確合わせの無姿勢も大切にする。